ねえパパ、寝る前に何かお話しして。
お話？困ったな。
ねえパパ。
ほらほら、だだこねてないで早く寝なさい。
お話。
じゃあこんなのはどうかな。
Welcome to Sangrenic Radio. Enjoy your listening. 3, 2, 1, go.
Hi everyone. Good morning, good afternoon, and good evening, everybody.
Everybody って2回言ったよ。DJ ジャックです。
そして何それ。はい、今月もよろしくお願いいたします。DJ ユーリです。っていうか暑い。
暑いよね。さっきクーラー切ってちょっと温度が上昇してきてるんだけども、まあそれはいつもの
そうだね
ことなんですよ、はい、クーラーの音が入るの邪魔ですからね。
そうですよね、
でもなぜか今日はいつもより暑く感じる。
今日はね、何この配線の数。
何ですかこの、編集をしているリーダーの前に伸びているこのコードの数々。
やばいよね、ちょっと数えたくないぐらい伸びてるよね今ね。
いつもそんなに気にならないのに今回なぜかめちゃめちゃ気になる、そしてこのテーブルになぜかもう一本マイクがある、それはなぜか、なぜなのか、という答えはね、後ほど明かされることになるやもしれませんので。
なるやもって何？じゃあ明かされない場合もあるの？明かそうよ、明かしていこうよ。
まあケースバイケースで
気分でね、明かすか明かさないか。
そうですね、場当たり的な対応をさせていただきたいと思います。意味わかんねえよ。というわけで、第20回サンドラニックラジオ、
もう20回、
そうなんですよ、20回。
はい、じゃあ元気よくね、はい、締めの感じでいきましょう。
はい、頑張っていきましょう。というわけで皆さん、今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。
サンドロニックプロジェクト、まだまだ続くわよ。
まだまだ続くわよって今ジングルで流れたけど、それを聞くとさ、もう番組終わりなんじゃねって思わないだよね。
大丈夫、まだ続く。
まだ続くよね、
まだまだ終わらんよ。
ということで、なぜマイクが1本多かったのか、その答えを、
明かしていただけるんですね、ジャックさん。
そうですね、まあちょっといろいろ考えたんですけども、ここはやはり明かしといた方がいいかなと思いまして、では明かしていただきましょう。ユーリさん、お願いします。
はい、ということで今回ですね、ジャックとユーリ、そしてプラスもう1本のマイクのそばには、初登場で来ていただきました、サンドラニックプロジェクトの新しいシンガーです。お名前はエリカさんです。どうぞ。
はい、はじめまして。
はい、いらっしゃいませ。今拍手しようとしてちょっとタイミング間違えた、ごめんね
ようこそいらっしゃいました、
いらっしゃいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、最近入ってきていただいて、まだ収録はしてないんですね。先ほどのリーダーからの情報によると、6月くらいには収録を始めるんじゃないかなというと。
はい、
どんな曲、もう曲はもらってるんですか？
はい、聞きました。
何系とか聞いちゃっていいのかな。
なんか
面白い、
一言で言うと、個人的な感想なんですけど、ジブリのような壮大なイメージですね。
ジブリのどれ系？
どれ系？
平成たぬき合戦ポンポコ？
あれそれ全然かな。ごめん、俺あんま一緒ねえよ。
壮大なこう自然がイメージできるような。
ナオセカとか、ラピュータとか、あの辺のっぽい感じ。
ですね、
ちょっとい
いね、ちょっと早く聞きたい
ねえ、
すごく楽しみ。
6月の収録を俺ちょっとお邪魔しようかな。何もすることないけど何もできないけど、じーっと聞いててようかな。
なんかじゃあ民族系の楽器で参加したら、口でボンボンとかなんか
絶対そんなリズムじゃねえだろ
絶対違うと思う
はい、というわけでね、そんなゲストシンガーエリカさんをお迎えしてのサンドラニックラジオ第20回、 そろそろ次のコーナーに行ってみたいと思うのではないでしょうか、ゆりさん。
はい、じゃあまだまだね、ちょっとね、エリカには聞いてみたいこともたくさんあるので、次のコーナーでエリカのこう隠された秘密を暴きつつお話を進めたいと思います。ではよろしくお願いします。
お前の全てを見せてみろ。
あなたの本音を聞かせてね、お便りコーナ
ーてか
めっちゃ棒読みやな自分
今のはないでしょ
う。ねえ、ちょっとあの想像以上だった。想像以上だったっていうか予想外。
予想大きく大きく裏切ったね、あのタイトルコール。
うん、いやむしろ俺好印象だよ。ありなんじゃねえと思った。あ、なるほどね。むしろもうあえて棒でやるのもありなんじゃねえって思わせるようなそんな感じの。
エリカ反論は。
言い訳がありますよ。
はい。
いつもは言えますよ。
はい、いつもは言えるんですね。いつもは言えるんですね。差しすせそ言えるんですね。
差しすせそ言えますよ。
頑張ったね、今とっても。
ちなみに言い訳させてください。
はい、どうぞ。
今日はあのちょっと歯をね、はい、抜いてきたんですよ。
あ、治療中かなん
か。
2本2本も抜いたんだ、しかも。
なるほどね。
2本抜いたんですよ。はあはあ、スースーしちゃって空気が通っちゃって差しすせそが言えないんですよ。
あ、なるほどね。そういうやむを得ない理由があった。そりゃ無理だ、それは聞かさせないなるよ。
今日なんかわざと作業の多い言葉振ろうぜ。
あ、いいね。ちょっと難易度高いけど。さあ、まあ、はい、そんなやり取りはいいんだよ。
はい、
お便りコーナーだよ。はい、行ってみましょう。今回のお便りのテーマは確か、うん、おにぎりの具だね。うん、みんなが好きなおにぎり。俺も噛んじゃった。
抜いたんでしょ、歯。
そうなんですよ、ちょっとね、あのもういいよ。はい、そんな皆さんの好きなおにぎりの具をちょっと聞いてみましたけども、
うん、まずはい、たくさんお便りを、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではですね、まず1本目からご紹介いたしましょう。
よろしく。
はい、お名前はキーさんからいただきました。
ありがとう。
はい、キーさんありがとうございます。ヘビの抜け殻を入れていたキーです、はい、この間の人だよ。財布の中に何を入れますかっていう、
ね、ヘビ屋敷が、
うん、はい、ヘビの抜け殻どのぐらいの大きさのなのってみんながちょっと気になっていた、はあはあ、あのキーさんからですね、はい、お便りをいただいております、
はい、
まさか読んでいただけるとは思ってもみませんでした。ありがとうございます。抜け殻は1メートルくらいのものを入れていましたって。できるよ、
長くね。
1メートルのヘビ、
1メートルのヘビ綺麗に四つ折りとかそんな風に折りたたんで、四つ折りじゃ入んねえかな、
うん、かな。綺麗に折りたたんで、財布が長いんじゃね、
長財布なのかな、
うん、1メートルぐらいの。
ああ、まあまあ女性はバッグに基本財布入れるから問題はない。問題ないのか、
女性か男性かも分かんないよ。
あ、女性のイメージを持ってた。
女性かな、
キーさん、
分かんないけど。
あ、まあいいや、とりあえず続き読んで、
は
い、
おにぎりの具にはおかかチーズをこっそり作って食べるのが好きです。
はあはあはあはあ、
おかかチーズ、なんかうまそう、すごくうまそうな感じ、
ねえ、
うん、どうやって作るのか分かんないけど、なんだろう、粉チーズ、
粉チーズ、
普通のチーズをこう、
プロセスチーズをちょっと小さく切って
混ぜるのかな、
おかかとお醤油でちょっと味付けして、
うん、
おにぎりの具に、おにぎりを中に入れるとか。
そうだ、ちょっとお腹空いてきた今。
うまそうだね、普通に、
うん、これはうまそう、いいこと聞きました。
これ普通にね、コンビニとかで売っててもおかしくないぐらいのレベルのあんじゃね、うん、
ちょっとやってみたくなりました、
ね。
ジャックさん、ゆうりさん、季節の変わり目ですのでお体に気をつけてくださいね、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、なんかいいの聞いたね、この具、
おかかチーズ、
うん、
へえ、なるほどね。
どうあのエリカ的にはチーズとか大丈夫な人？
あ、大丈夫です、大好きです。
おかかチーズ
ね、え、なんか食べてみたことがあるような。実際コンビニになかったでしたっけ、こういう、
え、あったの
具のやつ。
あ、俺見たことね、
ほにゃららチーズ、
なんちゃらチーズみたいな。
でもチーズと何かを混ぜるっていう発想は多分あるんだと、うん、明太子チーズとかね。
あ、だね。でもおかかっていうのは俺あんまり聞いたことないな、うん、ちょっと今度自作してみようかなと思います。
おお、いいね、おにぎり大会やろう、ロシアンおにぎりやろうよ。
中に何入れるの、京都府産ハバネロとか。
いや、もうなんか食べ物じゃないものとか。
それはやめようぜ、それは食べ物に失礼なことはやめようぜ。いじめじゃん、それ当たったやついじめじゃん。はい、じゃあ次のお便りいってみます。ペンネームマトリックスビトゥーデッドさんからいただきました。エビの天ぷらですね。 昔名古屋で天むす食べてめっちゃハマりました、
うん、
天ぷらのカリカリ感とおむすびの塩辛さが最高ですよということなんですけども、
うん、
天むす来た、うん、確かにね天むすは俺も好きなんだけども、
うんうんうん、
カリカリの天むすは俺多分食べたことがない、ちょっとしなっとなってるような、ちょっと時間が経っちゃってるような、そんな、そんな美味しいんだけどちょっと残念な天むすしか食べたことないんですけども、うん、エリカ天むす食べたことは、
あ、ないんですよ。
ない、
うん、
ない、
どんな、
どんなのだと思ってる。
天ぷらがおにぎりの上に乗っかってるイメージが。
それは、それは丸っこいやつ、三角のやつ、
三角の、
三角の、三角の上に天ぷら乗らねえぞあのねあれね、三角の、まあ、頂点の部分に穴がわっさー開いてて、その中に、うん、あのエビの天ぷらが突っ込んであるのよ、うん、天むすはもう全部あれエビの天ぷらだよね。エビの天ぷら以外の天むすってないよね。
基本はエビだと思う。たまになんか違うのも見たような気がするけど、天むす専門店とかに行くと多分ね、いろいろあるんだろうけど、
あるのかな、まあ、基本はそのエビの天ぷらがわっさ刺さってて、でそのエビ天にタレがちょっと塗ってあるみたいな、そんな感じのやつなんです
けど、お腹空いてきた。なんかもうそれ想像したらすっごいお腹空いてきた。
あれは相性的にすごいやばいよね。
うん、
なんだこの場は
分かんない、ジャックが何か喋るのかなと思った。
いやいやいや、あ、そうなんだ、失礼いたしました、うん、エビの天ぷらいいですね。これね多分ね、おにぎり屋とか行ったら、おにぎり屋って知ってる、
ね、おにぎり専門、
おにぎり専門店がね、寺町の市場、市場寺町を少し下がったところにもあったような気がするんですけど、はい、まあ、あの見かけたらねちょっとチェックしてみてください、うん、多分天むすはあると思う、
ぜひ、
すごいおすすめ、はい、うん、いやいや、マトリックス B2 テントさん、なかなかいいものをチョイスしてくださいましたね、
はい、はい、ありがとうございました。では、今月のラスト3本目、せっかくなんでエリカに読んでもらいましょう。
よろしく。
はい、綾乃さんからいただきました、
はい、
おにぎりの中身といえば昆布やろ、定番の昆布を綾乃は推します。以上。
うん、昆布ね、
昆布
確かに定番、
定番、
そして私がコンビニで大概選ぶのも昆布です。
ああ、そうなの、
うん、
俺ね実はね、うん、コンビニで昆布のおにぎりを食べたことは、うん、買ったことは1回しかない、
うん、なんで。
ついこの間、たまたま昆布とあと明太子とか鮭とかそういう、うん、ほんまに定番のおにぎりしかなかったから、
うん、
あ、たまには昆布試してみようと思って昆布を食べた、
うん、何で、昆布嫌いではないんでしょ。
昆布嫌いではないけども、あんまり好きでもないかな俺は。まあ、普通に美味しかったよ。
ハズレなしって感じするんだよね。あの梅干しはものによってちょっと甘い梅干しとか酸っぱいのとかカリカリしてるのとか種類があるでしょ。で昆布はそのあんまり当たり外れがなくて、どこのコンビニで昆布のおにぎりを食べてもだいたい想像通りの昆布の味がするから安心して買える。
あ、なるほどね、安心の昆布。
そう、
あ、そう、昆布のおにぎり食ったことある？いいか。
ないですね。
ないの？コンビニでおにぎりあんまり買わない？てかおにぎりあんまり食べない？
買わないですね、
うん、あ、そう、エリカさん韓国出身ということなんですけども、
はい、
韓国におにぎりってあったりする？もしくはそれみたいな。
ありますあります。でもすごい一般的なのが、うん、キンパって言って、
うん、キンパ、
まあ、海苔巻きなんですけど、うん、中に日本でいう太巻きみたいな感じで、うん、韓国海苔の中に、うん、まあ、ご飯と、うん、その他の具を差し込んで。
それはお寿司みたいなのとはまた違って、
酢飯ではないんですけど。
あ、じゃあどっちかというとおにぎりよりか、手巻きおにぎりみたいな、あの棒状のあんな感じなん
です。そう、それが結構メジャーですね、
うん、具は何がそこには。
なんか家庭によって違ったりするんですけど、でも基本卵とか、
うん、
きゅうりとか、
うんうんうんうん、
あ、そうなんだ。本当にあれだね、太巻きの酢飯じゃない。
あ、そうそうそう、今思った。
手巻きおにぎりの中身は、
うんうん、
中身は、何、棒寿司じゃねえや、なんだ、なんだ、なんて言うんだろう、なんか一瞬と忘れした、中身はあれなんだね、太巻きみたいな感じ。
そうですね。
ちなみにどんな具材がお好き？
私はもう一般的な、一番もう一般的な卵、きゅうり、
あ、
あ、おにぎりで、
うん、おにぎりで
コンビニのおにぎりで、
コンビニのおにぎりで、
私具がないのが好きですね。
あ、塩おにぎり、
はい、
あ、なかなか通だね
それはなんかもうおにぎり好きのあれだね
だね、うん、米のうまさと塩加減で私は味を見るんだみたいな、うん、あ、わかる。俺も塩おにぎり食べて、そこがあのそれが美味しかったら、もうそこの店のおにぎりは全部うまいだろうと思う。
うん、
あ、なるほどね。渋いな。
なるほどね。
ゆうりさんは？
私は昆布とコンビニだったら、うん、あとちょっと冒険するね。多分。
新商品は全部試してみる。
そう。
卵かけご飯風とか、
うんうん。ちょっとなんか食べてみたいじゃん。
うんうんうん、
だから昆布というほぼ当たり外れのないものを一つ無難に置いておいて、うん、もう一つ何か冒険して買う。
あ、なるほどね。そうかそうか、昆布結構人気あるんだな。俺あんまり食べなかったんだけど。
ジャックは普段は何を？
あのね、基本新商品狙い。
うん、
基本はね、
チャレンジャーだね。
チャレンジャー、うん、チャレンジャー。いや、まあでもコンビニおにぎりってそんなに外れないじゃん、言うほど。
まあ大きくは外れないけど、うん、
でまあ新商品がなくて定番しかないときは、うん、大抵なんだろう、ネギトロわさびみたいなのあるじゃんか。
美味しいね、
うん、あれかツナマヨ。
おー、う
ん、俺ツナマヨって俺最初見たときすごいと思ったの。
何の
だ、ツナとマヨネーズだね、ご飯の中に、
うん、
どんな組み合わせだよって思わなかった。
あ、本当に、
うん、小さい頃に。でももう小さい頃はもうツナマヨが大好き、うん、何度も何度も。
ツナはなんかもう常にマヨネーズがかかってるイメージがある。
あるのね、うん、そう、マヨネーズ以外と絡んでるイメージだよね、
うん、まあ、確かにそれにご飯をって言われるとうんって思うけど、うん、でも回る方のお寿司屋さんとかに行くとさ、ツナマヨ的な握りとかない、軍艦の形になってて。
あ、あるあるある、軍艦巻きであるね、
うんうん、だからきっと定番化してきてるんだろうなとは思います。
ですね、
うんうん、まあちょっと私はノーサンキューですけど。
え、ツナマヨダメなの？
いや、ツナマヨがダメなんじゃなくて、ご飯とツナマヨっていうセットはちょっとそんなに美味しいとは思えない。
マジで？
うん、
エルカさんツナマヨは
大好きです。
大好きですよね。いけますよね。よっしゃ、2対1。
じゃあマヨネーズとご飯はいけるの？ツナがあるからいけるの？
皆さんメールありがとうございました
ありがとうございました。アンヌさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
サンドロニックプロジェクト。